大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。そのうち、チャンスは流れ星。チャンスは流れ星です。来た瞬間に突然現れたと目の前を呼びます。あと思った瞬間には暴力が消えてしまっている。一般的に流れ星が流れている間に何をすれば狙いが当たるという場合があります。しかし、流れ星は一瞬です。考えを用意する時間もなければ、狙いを考えている時間もありません。お願いをする前に言います。この一瞬の出来事を出すためにはどうすればいいのでしょうか。流れ星が現れたら狙いを考えているからいけないのです。狙いは流れ星を目の前に考えて準備しておかなければなりません。日頃から準備はきちんとできている人だけが流れ星が現れた一瞬にきちんとお願いができます。これはチャンスをつかむことと同じなのです。チャンスは一瞬のことです。流れ星です。チャンスが来たらさあどうしようかなんて考えているようではいけない。考えているうちにチャンスはすぐ消えてなくなります。チャンスを出すためには日頃から自分の磨きいざという時もすぐ対応できるような下準備が必要なのです。日頃から準備磨きが必要であり継続した努力が必要です。素敵な人が現れたら準備磨きをしていてはそうしているうちに他の人に加えます。もしかしたら二度と自分の目の前に現れることはないかもしれません。一瞬のチャンスを出すためには日頃から自分磨きをしている努力をする対応できる下準備が必要なのです。流れ星が現れてすぐ狙いができるような姿勢を日頃から作っている人がチャンスを飲んでいる人なのです。流れ星が現れる前に狙いを準備しておく。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その2、チャンスを求めていないとチャンスに出会えない。流れ星に出会うためには当然ですが夜空を見上げていないといけません。下を見ていては夜空に流れ星が横切っても気づくことさえできません。夜空を見上げていないと 100% 流れ星に出会えない。流れ星を見たいと思っても夜空を見上げていないと見ることはできないのです。見たい見たいと夜空を見上げ探している人の方が当然見つけやすくなります。しかし夜中では流れ星を見たいと言いながら夜空を見上げもしない人が多いのです。チャンスも同じです。チャンスを掴みたい人ほどチャンスを求める努力をしていない人が多い。気持ちだけがあって行動していないのです。チャンスは自分から求めていかないと出会うことができません。流れ星を見つけようと夜空を見上げていないと見つけられないようにチャンスを求める姿勢がないと出会うことができません。チャンスを掴みたい人ほど求める努力をしていないといけないのです。チャンスを積極的に求める。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その3、チャンスが現れる前から努力をしている人が報われる。ある日突然自分の目の前におじさまが現れた。しかし恥ずかしくて話していることができない。おじさまに言われた自分ではないから。たとえ話したとしても、同様なのも自信もない人に王子様は心を動かされることもないでしょう。それが笑っているだけに余計に行動できなくなる自分がいる。こんなときにあなたは思う。このときのために自分磨きをしておくべきだった。チャンスは一瞬の方法です。たとえチャンスがあったとしても、そのチャンスを掴むことができる人は日頃からきちんと自分磨きをしている人なのです。往々にしてチャンスは流れ星のように突然現れ気づいたときには消えてなくなっているのです。今のうちに努力をして自分を磨いていざというときにすぐ対応できるような姿勢を設定することが大切です。チャンスが現れてから努力するのではありません。チャンスが現れる前に努力するのです。王子様が突然現れてもすぐ話しかけるように今のうちから自分磨きをしておくのです。そういう努力を積み重ねている人だけチャンスを掴む権利が与えます。チャンスが現れてから努力するのではなく現れる前に努力をする。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その4、チャンスを掴める人は掴める習慣がある。チャンスを掲げる人は、ただ運がいい人と思われがちです。努力も体力も必要なく、あなたが訪れた好機を飲みした人と思われがちです。しかし、勘違いしてはいけません。そのように考えていると、あなたは余計にチャンスを掴むことができなくなります。チャンスを掲げない人と、あなたが楽観だよ、ただ運が良かったですと、軽く考えて羨ましくなるためです。羨んで、恨んで、性格が悪くなり、自分は何も努力しなくなります。だから、余計に良くなるためにチャンスを掴めない体質になります。悪循環です。チャンスを逃す人は、妬みがむちかりを待つ習慣しかありません。あなたはそうなってはいけません。妬む気持ちをなぜ、あの人は幸せになれたのだろうかと研究するに伝えるのです。その人が幸せになったから何か理由があるはずだと現実を冷静に見つめ研究する気持ちに変えましょう。これは将来のことはあなたに考えるチャンスができたということです。チャンスに溢れる人は日常で起こる様々なことを自分に結びつけて考えることができる人です。これがチャンスを掴む体質になるということです。妬む気持ちを研究するに変える。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その後、チャンスなくなるはずない。チャンスは自分で作り出す。あなたはチャンスを掴むことを、数少ないチャンスを掴むことを誰と考えているのではないでしょうか。確かにチャンスは少ない。少ないからこそチャンスを言います。しかし、チャンスを掴める人にはチャンスを掴める力ではありません。実はチャンスそのものがたくさん作り出す習慣を持っていることをご存知ですか。自分でチャンスを作り出し、作ったチャンスを掴んで自分にさらに磨きをかけます。神様はあなたにチャンスを与えますが、一見してそれは見て、チャンスだと笑える姿としてあなたの目の前には現れません。往々にしてあなたが大変だと思うことがチャンスの源泉なのです。大変だと思うことはほとんどの人が避けられます。だからほとんどの人がチャンスを掴めません。大変だと思うことに対してあなたの動作の体を神様はテストしているのです。テストに比べた人だけチャンスの源泉が本当のチャンスへと変わります。大変だと思うことは神様があなたに与えているチャンスの一つです。大変だと思うことを一生懸命すれば結果としてチャンスを掴んでいることになります。お母さんの味のお手伝いをすることは誰もが大変だと思います。しかしお手伝いをすることであなたは掃除、洗濯、食器洗い、お料理のようなチャンスに変えることができます。お料理学校に通っていればお金も時間もたくさんかかります。しかし、身近にいるからということを通して無料で自分の腕を磨くことができるのですから、チャンスをしたいようにはありません。しかし、一般の人たちはそれを面倒といって無視します。だから、チャンスを掴むことができません。日頃から新聞を読んで同様に見せることは大変だと思います。しかし、日の新聞を読む習慣があなたに自動を教えて、自分の流れを読むことができるようになります。また、新聞ではああいう記事が載っています。それすべてはあなたの教養を与え、人生の雨の師匠、地位が見つけるようになります。おしゃれに気を遣うことも大変だと思うことです。他にも他に精神的に気を遣います。しかし、他の場所の参考にしていると、自分のセンスも同時に養うことができるチャンスへと変えることができます。自分の魅力を発揮するチャンスになりますし、好みの人も話し合いたり、自信が持てるようになったりするのです。仕事をすることも大変だと思います。しかし、仕事を通して技術を見せ、人間関係を学び、お金で生まれると考えればチャンスへと変えることができます。チャンスを掴める人は、ただ運が良いわけではありません。自分で目の前にあげることをチャンスへと変える習慣を見つけているのです。あなたが大変だと思うことは全てのためにチャンスです。磨き石です。大変だから放っておくと、チャンスを掴めないままの人間の人生が終わってしまいます。大変だから、もう一つの流れ星は、チャンスを掴める人生に変えることができる人なのです。大変だから、と思うことに進んで始める。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その6、チャンスは非常に溢れている。気づかない自分がいるだけ。チャンスは誰でもやってくるわけではありません。正確には誰でもやってきていますが、努力をしていない人はほとんどのチャンスに気づかず通り過ぎてしまいます。一つのことに集中している人は定まった焦点で物事を考えるためそれしか見えてこないようになります。普通の人が見ない気づかないチャンスに気づけるようになります。一つのことに集中しているためセンスが見たくない見えなかったチャンスが見えてくるようになるからです。私は以前漢字検定の勉強をしていた時見えなかったチャンスが見えてくるようになった不思議な体験をしたことがあります。漢字検定合格のため毎日漢字検定に集中していると一日中いつも頭のことに漢字のことがあります。そうするとテストの出目を見た時にこんなところにこんな漢字が使われていると考えるようになります。押されて使われている漢字、相手の漢字、今度まで使われる漢字など、あらゆる漢字に反応する時期がありました。今までこんなことはありませんでした。レストランで見るようにも漢字に読んでいたことはありませんでした。テクノスターや電車の間に読んでも使われている漢字に対して書かないたことはありませんでした。当然なら当然です。しかし、毎日漢字の勉強会をしていたために、日常で見つ漢字に対して敏感に反応してしまっていたのです。ある時気づきました。なんだ、漢字勉強のチャンスは日常に溢れているではないか。自分だったらそれに気づかなかっただけなんだ。一つに集中した時、日常の全てが漢字を勉強するチャンスに変わっているのでした。おや、こんなところにも漢字が使われている。こんな漢字は見たことないぞ。この漢字はどう読むだろう。生活全体が漢字を勉強になります。今では深く考えずに通り過ぎて漢字に反応するようになりました。僕は前の日常全体が勉強のチャンスに変わっていたのでした。何か一つに集中した時、センサーが敏感になり、今まで見なくて気づかなかったことに気づけるようになります。あなたはそうした体験ありませんか。好きなミュージシャンがいると、その人が出ている CM だし、テレビ番組には敏感に反応するようになりますよね。好きな人がいると、その人の行動や発言まで敏感に反応したり考えたりするようになりますね。一つのことに集中していると、そのことで頭がいっぱいになります。日常全てがその結果を通して考えてしまうようになるため、今まで見なかったチャンスに気づけるようになるのです。一つのことに集中する。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その7、話しかけようか迷っているうちにチャンスは消えてしまう。私は以前気になる人に話しかけようかどうしようか迷っているうちにその子が突然いなくなってしまった経験がありました。転勤なのか引っ越しなのか詳しい理由はわかりません。とにかく何かの事情で私の目の前に現れることはなくなりました。その時の衝撃は今でも忘れません。もしあの子と話しかけていれば人生が少し変わっていたのは、せめて連絡先でも。そう思うと私はとても大きなチャンスを逃しているような気がしなくなったのです。考えている時間があればまず自分の気持ちをすぐ伝えるべきだったと後になって後悔しました。それ以来とりあえず話しかける癖はチャンスをつかむために必要な習慣だと分かりました。今私のモットーです。必要があって話しかけるだけでなく必要なくてもとりあえず話しかけてしまうのです。必要があるか何かと考えるぐらいならとりあえず挨拶からいいですが、まずは話しかけようというものです。必要な出会いかどうか難しく考える必要がありません。出会った人すべてに話しかけるなら必ずチャンスを掴むことになります。話しかけると政治の関係が具体的な出会いと変わります。話しかけてから考えてから行動しようなんて考えていると次々とチャンスは失われます。あと思った瞬間に話しかける癖をつけておけば気になる人の出会いのチャンスを出すことができるようになります。あと思った瞬間に話しかける癖をつける。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その8、タクシーの運転手さんに話しかければ思わぬ行動が手に入る。 私はタクシーに乗ったとき運転手さんに話しかけるようにしています。何を話しかけるかというと本当にたわいないことです。この辺りは住宅街なんですか？いつもこの辺りは住宅しているんですか？目的地までの近道はありませんか？タクシーの仕事で一番辛いことは何ですか？タクシーの仕事をするようになったきっかけは何ですか？何でもいいのでちょっと気になったことを話しかけます。ほとんどの場合話を分けます。こちらの考えでもいいのでお仕事を教えてくれたり、街の昔話を聞かせてくれたりします。こうした話は誰でもできるわけではありません。タクシーの運転手さんのようにいつも街を固めている職業の人だからこそ知っていることがあります。運転手さんは本には書いていない情報を知っています。運転手さんに話しかけることで単なる移動手段のお得な情報を手に入れる感じになることができます。面倒だから話しかけない人もいます。確かに話しかけて話をするのは面倒に感じるところもあります。しかしそれは潜在的なチャンスを見逃しているということです。話しかけずにタクシーから降りることもできます。ですがせっかく乗ったタクシーの中でもチャンスを掴んでおくことで他の人より多くの得を受けることができるのです。タクシーの運転手さんに話しかける。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その9、チャンスを出す3大要素。お金、体力、メンタル。チャンスは長い腰です。パッと現れてはパッと消えます。もたもたしている暇はありません。目の前にチャンスがあればすぐ取り付くことが大切です。ゆっくり眺める時間がないと思った方がいいでしょう。もたもたしていると今すぐ前に消えなくなってしまいます。チャンスがあれば本当に生かせるのか。チャンスさえあればうまくいくのに、そう思いますが実際はわかりません。チャンスがあれば本当に生かせるのでしょうか。いざチャンスに恵まれても十分なリソースがなければきちんと生かせません。チャンスがあれば終わったということになりません。指を加えてみるだけで終わることになるでしょう。チャンスだけに加われ、チャンスの生かし方まで考えていない人が多いのです。チャンスを出す3大要素は、チャンスを出すために必要な要素は3つあります。1、お金。2、体力。3、メンタル。これはチャンスを出す3大要素です。いざチャンスに恵まれても、お金、体力、メンタルがなければ生かせません。安く買えるチャンスがあっても、お金がなければ買えないでしょう。海外旅行に行くチャンスがあっても、体力がなければ存分に楽しめないでしょう。好きな人をデートに誘えるチャンスがあっても、メンタルが弱ければうまく誘えないでしょう。チャンスさえあればと言いますが、チャンスさえあればいいわけではない。お金、体力、メンタルの3つの準備ができていることを、貴重なチャンスを 100% 生かせます。日頃からお金、体力、メンタルの準備を整えておく。お金、体力、メンタルはチャンスを出す3大要素です。それぞれ準備できるものではありません。時間の労力もかかって、地道な準備が必要です。日頃からチャンスを出すためにも、今のうちにお金、体力、メンタルの準備を始めましょう。日頃から貯金を頑張りましょう。節約精神を大切にしながら、無駄遣いをして少しずつお金を貯めていきます。筋トレと有酸素運動を頑張って体力を捨てておきましょう。本格的なスポーツマンを目指す必要はありませんが、少なくとも運動不足は解消しておくのが特策です。普段から自分に厳しくなりメンタルを鍛えておくことも大切です。自分から変化を求めることです。積極的に恥ずかしい経験を増やして変化になっておきましょう。時にはお金もかかりますが、チャンスを出すための先行投資と考えてください。無駄な使い方ではなく、将来につながる使い方です。お金、体力、メンタルはあればあるごとに、なぜ困ることがあっても、あって困ることはありません。あればあるごとに余裕がないということにざっと動きます。お金、体力、メンタルがあればチャンスに恵まれたときに実感に活かせます。自分の準備ができていれば 100% を超えていくことも不可能ではないのです。チャンスを出すために日頃からお金、体力、メンタルの準備をしておく。大事な面でチャンスを掴む30の方法。その10、メモという習慣はチャンスを掴む習慣。私にはメモという習慣があります。それはもう何でもかんでもメモしてしまうことです。ハッピーライフスタイルで書く文章はどれも日常の中でそう思いついたアイデアです。アイデアはあるときと思いつきますがすぐ忘れます。あれ、あのと考えていたことってなんだったかな。なんかすごいこと思いついたはずだけど思い出せない。あのときアイデアを思いついたはずだけど内容が出てこない。頭で覚えているとこんなことは当たり前のようになります。貴重なチャンスを失ってしまった。思い出せない自分に悔しくなります。今は思いついたアイデアはすぐメモを取るようにしています。それはもう本当に痛です。素晴らしいアイデアと一瞬の流れ星のようにと現れてはさっと消えます。思いついたらまさに出会いがあるように書きます。この読んでいるとアイデアの思い浮かびますから、読める声はこんな明らかになっていることは当たり前です。通勤途中の電車の中で思いつきはすぐ手帳を取り出し、メモします。私の頭の中にはいつでも手帳が入っています。レストランで席に座れば、とりあえず紙を短く置いておかないと落ち着いて食事ができなくなりました。食事中と思いついた時にすぐ書けるような体制を整えておかないと気が引けないのです。嘘のような話ですが、これも本当の話です。そのくらいアイデアは貴重であり、失いたくないチャンスです。メモという習慣になってから貴重なチャンスを一つ一つ確実に使えるようになりました。ハッピーライフスタイルの文章はこうしたチャンスを掴む習慣からなっていると言っても過言ではありません。そう思いついたことはアイデア考えを持ちてそこからさらに構想を膨らませて書いています。メモという習慣があると物忘れをしてもすぐ思い出せます。書いてしまえば消えることはありません。どんなに物忘れの人でもメモの習慣さえあればどんなに余裕を持っていればありません。たとえうっかり物忘れしてもメモを見ればすぐ思い出せるようになるからです。常にメモの準備をしておく。大事な面でチャンスを掴む30の方法。その11、まずお気に入りを一つ見つける。すると全体が輝き始める。あなたはある日美術館で訪れた。たくさんの絵が飾られている。そんな時あなたはまずどうしますか？ぼっと絵を眺めますか？それとも一つ一つの絵を丁寧に見ていきますか？お気に入りの絵を一つ見つければいいのです。美術館で絵画を楽しむためにはまず自分にとってのお気に入りを一つ見つけることが大切です。全てをしっかり記憶する必要はありません。全ての説明を一つ一つ丁寧に読んでいく必要はありません。これは素晴らしいというお気に入りの絵を一つ見つけるだけでいいのです。一つ見つければそれだけを徹底的に鑑賞します。説明もしっかり読んで誰が描いた作品なのか、いつ描いた作品がどのような内容なのかを楽しみます。説明を読んで一呼吸してからもう一度絵を鑑賞します。するとお気に入りだった絵がさらに素晴らしい味わいが見えてきます。これは美術館での鑑賞の仕方です。たくさんの絵が全てあなたの好みにあるというわけではありません。そんなことはありません。一つでいいですが、あなたのハートにあった絵を見せて鑑賞すればいいのです。全てを丁寧に見ていくというのは間違っていませんが、それでは体力も時間も必要です。ましてや人間はそれほど集中力も必要にできていません。自分にとってのお気に入りを一つ見せて徹底的に鑑賞を楽しめばそれで十分なのです。美術館での絵鑑賞の時間がより豊かになります。一つのお気に入りを見せることで鑑賞の時間が増えるのです。まずお気に入りを一つ見せる。大事な面でチャンスを掴む30の方法。その順に、できませんと言って断らない。難しいという言葉を使おう。先生が難しい宿題を出されたとき、上司が不可能と思えるような仕事を依頼されたとき、友人からの注文をされたとき、自分ができることがないのですが、できないようなことを依頼される経験は誰にでもあることですね。こんな難しい注文を受けたとき、あなたの答えによってチャンスの3倍が変わってしまいます。不可能と思えるから思ったままに絶対無理です。不可能です。できませんと答える人はチャンスを逃してしまう人です。できないことを無理やり引き受けと言っているのではありません。返事の仕方が悪いと言っているのです。絶対無理です。不可能です。できませんとはどれも強い姿勢です。100% の安全性です。相手に対する印象は悪いのにそんなに強く言わなくてもと思います。もうあの人に依頼するのはやめよう。あなたの印象が悪いのに注文も依頼しなくなるでしょう。そうすると、あなたへ回ってくるチャンスそのものが少なくなります。一つのチャンスを強く断ってしまった場合に、他のチャンスまで一緒に断ってしまっているのです。断るときにできませんと言ってはいけない人となのです。では、彼を止める注文をされたときに、あなたはどう言って断ればいいのでしょうか。難しいですと言えばいいのです。難しいという言葉は強い姿勢でなければ完全否定でもありません。今の自分にはちょっと資金の高い問題ですということです。相手はちょっと難しいことをお願いするんだなと大変なことでしょう。難しいという言葉には柔らかい否定が含まれており、優しく断ることになります。うまく断ることができ、あなたの印象を深くされることはありません。英語ではどういう仕事でも、日本語では様々なバリエーションになります。どのような断り方をするかによって、あなたの印象が変わり、次にまた仕事が回ってくるかどうかというチャンスも変わるのです。できません、また難しいという言葉を使う。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その13、感謝の言葉などに申し訳ございません。レストランで美味しい食事を終えて、あなたはお店の人に一言感謝の言葉を述べます。お店から出ていく。流れ星は間違っていませんが、実はちょっとチャンスを失っています。チャンスを掴むためにはもう少し工夫を凝らしたことが必要です。では、チャンスを掴める人はどんな言葉を述べるのでしょうか。いかがそれです。ありがとうございました。とても美味しかったです。ありがとうございました。また来ますね。ありがとうございました。今度は友人も連れてきます。いかがでしょうか。先ほどのありがとうございました。誰の一言と比べてさらに印象が良くなりましたね。たった一言加えただけです。ですが、その一言はお店の人にはとても印象深いことにあなたのことが忘れられなくなります。あなたとお店の人が仲良くなるチャンスになります。あなたのことを覚えていれば次また来るときにサービスが良くなるでしょう。ありがとうございましたということも間違ってはいませんが、お店の人と仲良くなるチャンスを増やしてしまっています。感謝の言葉などに申し訳ございません。習慣があるだけでお店の人の印象に強いことに仲良くなるチャンスに変えることができます。素晴らしい習慣ですね。ぜひともあなたの生活にも取り入れましょう。ありがとうございました。などに申し訳ございません。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その14、お世話になっていない人もありがとうと言っていますか。ありがとうということは聞いてないのが嬉しくなることです。この感謝の言葉はシンプルな一言です。だからこそ、最短によってチャンスを下げるのも変わります。病院に行ったとき、医者の隣に女子の看護師がいました。診察を終えて、あなたは診察するのを利用したときです。ありがとうございましたと、誰に対していますか。まず、対応してくださった医者に感謝しているのは当然ですね。しかし、それで十分ではありません。チャンスを掴む人は直接対応していない女子の看護師にもありがとうございましたと言います。 医者には他の人のこともきちんと見ている。感謝してくれる優しい人だなと印象が良くなるでしょう。お世話になった人だけでなく、全体に対して感謝をしていることが感じられます。次の訪問の時はまた同じ人が対応してくれるかもしれません。直接お世話になった人だけでなく、お世話になっていない人の礼を言うことは良い印象に残ります。病院の人と仲良くなれば、診察の時いつも嬉しいにいてくれることになるでしょう。ここでチャンスにつながるようです。チャンスをつかめる人はお世話になっていない人もありがとうございましたという習慣があります。感謝する理由はいくらでも見つかります。感謝をもっとたくさんの人に言えないか工夫しましょう。お礼を言うことはお金の時間の目標です。必要なことは些細な機材と勇気だけです。お金を使ってチャンスを得ることは何でもできる簡単なことです。お金を必要とせず日常の些細なことでチャンスを増やしていくことでその人の生活は豊かになるのです。お世話になっていない人もありがとうございますという。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その15、長いところにチャンスはない。短いところにチャンスがある。私の友人にいつも話を長い人がいます。話し方はいつも何か相手から話している。20分も30分も話し続けていることは当たり前。聞いてもない話で話し始め、私はその場から動けなくなります。こんな人にあなたは嫌味に話し方がありますか？私だったらまた話が長くなるだろうなと思い、その人に話し方がありますか？人としてそう感じることは当然です。避けているわけではありませんが、結果としてはいつも何か避けてしまうことになるでしょう。長いということはそれだけたくさんのチャンスを逃してしまうことなのです。チャンスをつかむという点では長いということは避けるということです。メールの絵の中にも皆さんは注意です。会話がないと面白い会話もされてきます。メールがないとこちらも長い返事をしないといけないかと思い、返事がなくなります。絵の時間の超える対策は面白さより、だから社員長の方が強くなります。会議の話し合いも長ければ長いこと何も問題ありません。私は以前友人とメールのやり取りをしていましたが、いつも長い文章だったため、返事が多くなったことがありました。相手は私のことを思ってたくさん文章を書いてくれているようでした。嬉しいのですが、それにしても文章が長いのです。文章が長いと読むのも、さらに返事も多くなります。今までたくさんの方とメールのやり取りをしていましたが、長いメールの人と長いお付き合いになったりはいずれもありません。いつも何か連絡を取らなくなり、全滅してしまいました。今関係が続いているのは短い文章を送ってくれる人です。読みやすく、返事がしやすく、話しやすいからです。ハッピーライフスタイルの一つの文章も必要以上に長くしないようにしています。最大限のお書き上げはつまらない話をやめて、さっと送ってしまいます。それが読みやすくすることです。なぜ、トッキーが文字になっているのかというと、不足したいからです。短い小さいということは、手に取りやすく、食べやすいということです。チャンスは長い、大きいところには存在しません。短い、小さいところに存在しているのです。長くなることをやめて、短くす。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その16、長い行列で不利な情報をしない。東京ディズニーランドでは長い行列が当たり前です。30分待ちや1時間待ちは当然であり、時には2時間以上待たされることも珍しくありません。短い行列ならばディズニーランドしかありません。そんな長い行列に並んだ時は嫌な、疲れなと言ってしまう人はチャンスを逃してしまう人です。笑顔の中に予定に疲れたためにせっかくの楽しいディズニーランドがつまらなくなってしまうからです。ディズニーランドそのものは十分に楽しめるテーマパークです。ただ長い行列に並んでいる時のマナーによって楽しさの倍感がなくなってしまうと言っても過言ではありません。行列に並ぶ時のマナーはディズニーランドの責任ではなくあなたの責任です。長いから嫌な、疲れなと愚痴を起こす人は予定に疲れたためになります。一緒にいる友人まで最後連戦させてしまい、悪い雰囲気が漂い始めることでしょう。こういう時はどうすればいいのでしょうか。長い行列を楽しむのは、長さそのものを開くのに大変だと笑ってしまうしかありません。笑うことで友人との会話を弾むようになり、雰囲気が良くなります。嫌な、疲れなと思うのではいいですが、口にせず大変だと笑うことがポイントなのです。大変だと言って笑ってしまう。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その17、質問を交えて話し合えば素敵な出会いが生まれる。いつも通っている人ですから、ある日、店頭に大きな花が飾ってありました。いつもは何も置いていない場所に回転前のようなような大きな花です。ほとんどの人が続いている様子でしたが、あなたについて詳しく話をしている人はいませんでした。見ないとなしそうに見てみる風をしています。こういう時はフィットネスの店員さんの誰でもいいので、話し合っておいた方がいいのです。話し合うせっかくのチャンスがあるのですが、話し合った方がいい。私は質問を交えて話し合ってみました。店頭の花さんにどうしたんですか？何かお願いしたいこともあったんですが、たまに質問するとそこから出会いになるまで長くなるチャンスと変わります。今まで発生していた店員さんとは些細な質問がきっかけで私の顔を覚えてもらいました。顔を覚えてもらうとサービスも良くなります。チャンスは積極的に参考に行くのです。一つ一つの出会いのチャンスを出すためにも自分から積極的に話し合っていかないといけない。挨拶でも質問でも何でもいいのです。質問を交えて話し合ってから素敵な出会いになるまで長くなるチャンスになるのです。些細な質問で話し合っていくきっかけをする。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その18、今すぐ行動の習慣でチャンスがつかみやすくなる。チャンスをつかめない人はいつも悪くなった習慣があります。後からやろう。いつやろう。機会があればやろう。また今度でいいか。いつも行動を後回しにする習慣です。後回しにすると不思議なことにいつまでたっても行動できなくなります。後でしようと思う仕事となかなか手をつけないものです。モチベーションは7ものです。時間が経つにつれて弱くなります。思いついた時間に行動するのが一番です。高いモチベーションを持って行動することで今回の力を分離ができるでしょう。やるぞと思った瞬間は心に火がついている状態です。心には後のないなることを小さくなります。最後には消えます。後からやろうと思った時には消えそうなくらいが弱になっているか、あるいは火が燃えてしまっているのです。思い立った時に行動することが一番心がなくモチベーションが高い状態なのです。後から行動することが長かったり、簡単だったり、チャンチだったりすることもあることでしょう。そんな状態でもやはり今行動することが最もチャンスをつかみやすくなるチャンチなのです。高いモチベーションなら少々の遠回りの結局はチャンチになります。行動が早ければ早く結果があり、人生を前倒しできるのです。思い立ったらすぐ行動する。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その19、この世でも行動しなければ意味がない。このはチャンスの塊です。先人からの知恵の塊です。行動すればうまくいく、幸せになる、効率が良くなるという教えが数多く詰まっています。素晴らしい教えに出会えたことこそまさにチャンスそのものです。読んでいるときはなるほど、これは素晴らしいと感動します。しかし感動だけして行動しない人がいます。こういう人はチャンスを逃してしまう人です。頭では理解できていても行動が止まっていなければ本でたことは意味がありません。本に書いてあることを実践して役立てて初めて本が出されます。本は一冊千年前後します。行動して生活に生かして初めて元が増えます。英語を今勉強しても生かさなければ意味がありません。英語を読むことはなく外国人と英会話を楽しむことができれば英語はいつまでたっても知らしきです。さてこそ師匠は生きています。それを言いますと言います。この方には読む前に行動することです。読む前から行動しようと思っているのではもう遅い。あ、読む前から行動しようと満足してしまうからです。読む前に行動しようとこの読む前に実践する。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その20、約束時間の10分の違いで印象は全く異なる。約束の時間に一体到着というのは難しい。大抵の場合、人間は早めに到着か遅れて到着か可能性の分かるのが分かります。約束の時間には早めに到着した方が必ず得をします。さすが早いな。約束をきちんと守る人だな。この人は信用できるぞ。たった10分早く到着するだけで様々な好印象が得られます。たった10分です。しかし、その一方、たった10分遅れるだけでその印象は逆になります。この人は時間に優遇な人だ。約束を守らない人だ。信用できない。思いつくことは悪いことがない。たった10分の遅刻だけで失うことは10分以上に大きい。気づけば友人からの信頼を失う結果になっています。お願いもせんくない、相談もできない、いつの間にかチャンスを失ってしまうことになるでしょう。たった10分。早いか遅いかのわずかな違いが大きな信用の差になります。私はいつも約束の時間より必ず早めに到着するように心がけています。場合によっては30分以上早めに到着することも珍しくありません。早めに到着しても何もすることがないと時間の無駄になるんじゃないのか。そう思われることでしょう。何もしないわけではありません。私の場合はいつも待ち時間には読書をしています。読書すれば待ち時間の勉強時間に変えることができます。事前に読みたいことの中に入れておき、待っている間に読み進めます。早めに到着してしないことができ、勉強することができる。チャンスは日常の小さな習慣を大切にすることができます。早めに到着して待ち時間には読書をする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その21、お金の払わない表情は今が一番。時々素晴らしい笑顔で話してくれる人がいます。スーパーの上司のお姉さんだったり、学習塾の先生であったり、仕事の上司であったりです。初対面の人から知り合いまで生活の中で所属する場面は様々ですが、コミュニケーションでは常に共同は好きものです。人とだって話をするときには必ず相手の顔を見ることになりますよね。話をしているときにあなたがどんな表情を見るかによって、相手の顔の大きさに変化があります。笑顔になって話しかけてくれると自然とこちらも嬉しくなったり、疲れた笑顔になってしまったりします。特別な楽しいことがあったわけではありませんが、話しているときの他の表情が相手の表情が大きいことに気づきます。笑顔で話をするか、無表情で話をするかによって、内容が変わり、人間関係が変わり、人生が変わります。ただ、笑顔は一つです。顔の表情だけでチャンスをつかめたことが変わるのです。この際が後から受けるチャンスに大きな影響を与えます。私が取っているフィットネスのお姉さんが素敵な笑顔で話しかけてくれて軽く楽しくなったことがあります。笑顔になっている人を見ると人間は本能としていい人だと感じてしまうのです。いい人には話しかけやすくなり話をすれば楽しくなり生きることが楽しくなります。笑顔で人生を変える。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。 その順位、バントを大切にすれば自然とチャンスは巡ってくる。英語でバントとはしたいという意味です。自分の欲求を表現するときにバントという単語を使います。バントを大切にする言い方をすると自然とチャンスも増えます。自分がしたいことというのは今一番求めていることです。求めていることをしていると自然と吸収力が強くなり、自力を豊かに感じています。成長が早くなり、失敗も前向きに考えることができるようになります。自然とチャンスが増えます。社交ダンスに興味があるからやってみたいという人は教室に通えばいい。同じ趣味の人と出会います。趣味に楽しみ、友人も増え、生活が豊かになります。大会に向けて練習をすると目標ができるため、生活に活力と緊張感が増えます。映画 SHOWENC はある人に男性が社交ダンスを始めたことから人生が変わることを描いた作品です。些細なことから社交ダンスに興味を持ち、通い始めたことから生活が何度か変わります。社交ダンスが踊れるようになると活動の範囲が広がります。バントに素直になっていると笑顔の数も増えます。活動の範囲が広がると自然とチャンスも増えます。あなたはバントに素直になってみましょう。何をしてみたいですか？トライしてみたいですか？チャンスはバントを追いかけていると自然と笑顔も増えるのです。バントにトライする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その13、相手が口にしていない声を聞くと人間関係が向上する。文学には両端を読むということがあります。両端は文章として書かれていなくても、著者が書いたことが書かれているということです。はっきり文字として表現がされていませんが、文学の中で言いたいことを感じているということです。両端が読めるようになると、より深く文学を楽しめるように書かれていない文章を楽しめます。主人公の書かれた心情や行動が読めるようになると面白い。例えば、今文章はどうでしょうか？1. 私は彼女に近づきたかった。2. でもできなかった。3. 恥ずかしくていつの間にか顔は赤くなってしまっていた。この3行には言葉が書かれています。その言葉を読むことが両端を読むということです。なぜ彼は彼女に近づくことができなかったのか。あなたにはわかりますか？一度彼らからのか、喧嘩したからのか、尊敬しているからのか、それとも好きだから近づけないのか。キーポイントは3です。恥ずかしくていつの間にか顔は赤くなってしまっていたという文章からもうわかるんですね。恥ずかしい顔が赤くなっているということから彼は彼女のことが好きなんだということがわかります。だからこの3行には好きということは一切登場しません。しかし彼は彼女のことが好きであるということがわかるのです。これが両端を読むということです。文章だけの話ではありません。会話の中でも同じです。往々にして人間とは自分のコンプレックスは口には出していません。口には出していませんが、会話の中からそれが読むということがあります。同様、俺の手紙、かっこいいだろ。私は言葉は使い事をしている職業が人の言葉が相手のことをかなり読めます。普段を自慢するということは、つまりすごいことを知ってもらいたいということ、認めてもらいたいということ。すごいことを誇示するということは、彼はすごくないということです。つまり彼は自分に自信がない、コンプレックスがあることが感じ取れます。自信がないから開いた言葉の直さごと、自慢をしようと逆の行動に出ます。彼に一度もあったことがなければ、どんな人かもしれません。しかし、人の内側は必ず外側に出てきます。自慢の世界には、言葉の前に私はコンプレックスがあるんです、ということの声が聞こえてきます。これが相手のことを見るということです。文学における両端を読むことと同じ話です。言葉として表現はされていませんが、全部の文学や言葉の占いしか相手のことを見えてきます。相手のことが見えるようになると自然と人間関係がなくなります。相手のことが見えるのですが、うまくならないわけがありません。行ってほしいことやりたくないことがあると、トラブルを未然に防ぐ人間関係が自然と向上するのです。相手のことの声を聞く。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その14、無理ですと即興する人は実は真剣に考えていない。仕事で難しい願いをされた時に無理ですと即興する人がいます。3行と間を置かずにすぐできません。できるわけがありません。無理ですと答える人です。あなたはそうした苦戦に心当たりありませんか？無理ですということは本当に十分に考えてから口にしているのでしょうか？いえ、本当は反射的に無理ですと言っているだけです。すぐ返事をするということは十分に考えていないということです。できるかどうかを真剣に考えていないから即興ができるのです。なんとかできるのだと少しでも真剣に考えていれば多少なりとも間ができます。方法はないか、他に知らないかと考えていると違和感の時間が過ぎるのです。もしあなたに無理ですという即興性がついていれば本当に深く考えない時間が持っているということです。考えている時間に相手を合わせて申し訳ないから、できないことは深く考えずに無理ですと反射的に答えているだけです。真剣に取り組んでいないことがわかります。あらゆる時間を模索していると自然と時間が過ぎていきます。返事に時間がかかったり、通話は深く考えているというものです。できないと思えば何でも相手に対して即興という態度はまだ簡単なのです。即興で断るのはやめる。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その15、挨拶されるように挨拶しよう。チャンスをつかめない人は常に挨拶をされる側です。チャンスをつかめる人は常に挨拶をする側です。挨拶だけでなぜバレるかというと、不正の違いが現れているからです。自分から進んで前に出るかどうかという姿勢はチャンスをつかむ姿勢と同じです。積極性ということです。積極性は挨拶のみならずチャンスをつかむ姿勢と全く同じです。普段から挨拶をする側の人間は積極的に前に出てチャンスをつかむことをする姿勢です。挨拶をされる側の人間は不便であり、自分からチャンスをつかむことをしていません。仕事にしている状態と変わらないのです。チャンスをつかむ体質になるということは挨拶をする側に回るということです。挨拶は毎朝の競争と思ってください。いわゆるこれで言った方が勝ちという連関でいい。連関だと思うと毎朝の挨拶が楽しめます。いわゆる前言うぞという前向きな姿勢になると同時にチャンスも一緒に掴んでいるのです。挨拶されるように挨拶しましょう。挨拶をする側に回る。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その16、許せないと憎んでいるとき自分が一番疲れてしまう。嫌いな人がいる。憎い人がいる。許せない人がいる。あなたにはこうした人がいますか？世の中には様々な人がいますが、自分と合わない人は一人や二人いるものです。中には些細な筋肺が相手のことを憎んだり恨んだりしている人がいます。しかし相手のことが嫌いで憎んだり恨んだりしたことで自分にとって何のことにもならないことに気づくことです。いつも相手を憎み敵対心を抱くのは広くされるでしょう。許せないと思い続けていることは今は関心を仕事に重要視しているようなものです。絶対に許せないと心の中で何度も叫び、最も最後は自分です。許せないと思うだけで伝えてしまうと、こんな集中的に非常生活に支障を来してしまいます。一番集中的に伝統や友人関係までマスエネルギーがなくなってしまうのです。いつの間にか数多くのチャンスを失っていることでしょう。許せないと思う人のチャンスを冷めないのは、冷めることが元気が残っていないからです。つまらないことに精神的エネルギーを割き、元気がなくなっているからです。だから許さないと愛さないという波を持っている人の症状はいつも元気がなくないのです。念ずることだけでエネルギーの毎回の消費してしまい、自分には全く良いことはありません。まさに逆になって生きなしです。あとは肉体的な要領をしますが、何は精神的な要領をします。どうしても許せない人がいるときに大胆ですが、思い切って許してしまうことです。気にすることをやめてしまうことです。24時間の安心仕事から解放されることになります。大きな仕事をやめてしまえば、随分心も体も軽くなるものです。許してしまうだけで精神的負担が随分軽くなり、本当に大切な日常生活にエネルギーを回すことができるようになります。チャンスをつかむためのエネルギーもできるようになるのです。許せない人を許してしまう。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その17、すぐ謝る人はチャンスを大切にしている人。知り合いにすぐ謝る人がいます。些細なことでごめんなさい、すみませんと、すぐ謝りいつも腰が低い人です。いつも謝るでは人間関係の仲間より一番長く言っています。たとえ、喧嘩やいざこざが起こって関係的に入っても謝るのですぐ元に戻ります。すぐ謝る習慣を持っている人はチャンスを大切にしている人です。チャンスは常に人を通してやっています。新しい人を紹介してもらえるチャンス、教えてもらえるチャンス、元気になるチャンス、助けてもらえるチャンス、これはいつも人からやっています。友人がたくさんいるとチャンスも自然と増えます。人間関係を大切にしていると、このから運がいい人になります。すぐ謝ることはかっこ悪いことではありません。かっこいいことです。偉そうにしている人がかっこいい人ではなく、本当は腰が低い人とかっこいい人なのです。すぐ謝る癖をつける。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。その18、でも話し始めるとチャンスが見えていく。でも私はできない。でもそれはうまくいかないよ。でも違うと思う。話し始めたらでも反論されるとかなり気持ちが落ち込みます。でもまず続くことは必ず否定的なことです。言われて気分が良くない人はいません。でもによって会話を終えてしまい話を終えることになりチャンスを逃してしまうことになります。会話が終えられないのは話の内容のせいではありません。でもということで相手の気分を悪くさせてしまったからです。否定的なことを言われてしまってはもう一度話をしたくなります。元気がない意見や提案があっても言うのをやめてしまいます。でも話し始める人は嫌われます。そうは言っても相手の意見に賛成できない時があるでしょう。そうですね。いか言わないように気をつけていてもやはり相手の意見に賛成する時があります。ではどう反対でもいいのでしょうか。でもということの前にそうだね、押しとくらいがいいのです。そうだね。でも確かにそうだね。でもまず相手の意見を飲み込んでから自分の意見を言い始めればいいのです。でも始まる会話にはこれがあります。まずはそうだね、確かにそういうことはね、と相手の意見を飲んでからでもこういう意味です。相手は反対意見も聞いてくれるようになります。口にする最初の言葉は一番大切なことです。でもという人はチャンスを失う人です。そうだね、という人はチャンスをつかめる人です。そうだね、と話し始めてからでもというようにする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その19、本来はチャンス代も含まれている。私は本の欲衝動的になってしまいます。少々高い本でも一文字と思い切って購入します。これが読みたいという興味のある本なら本の値段に関わらず購入します。なぜこんな習慣を持っているかというと、次のような不思議なことがあったからです。昔々私は本といえば決まって古本屋で本を買っていました。 単純に安いというユーザーです。もし普通の本屋で欲しい本が見つかっても買うことを我慢します。そうしているとだんだん読みたい本が読めなくなり、読みたくもない本を読んで時間を無駄にしてしまいます。古本屋では読みたい本はなかなか見つかりませんが、普通の本屋だと読みたい本が置いてあります。私は思いました。なぜ普通の本屋では読みたい本が見つかるのに古本屋ではなかなか見つからないのだろう。ある日こういうことを考えたことがあり、調整と気づきました。古本屋に置いてある本はなかなか置いてないと思い言った本です。置いてないと思うくらいですが、本当に大切な本はなかなか置いてないものです。誰も読みたい素晴らしいことを本屋で買い選んでいれば、また買っても用としません。ですが、古本屋で出会うことは珍しい。あなたも本当に素晴らしいものを見つけた時には、どんなに高くても買うし、購入すれば用としないことでしょう。自分の本棚においてましてや、手放そうとしないはずです。それが普通の人間心です。なかなか古本屋で読みたい本に出会うことはありません。読みたいと思うことを普通の本屋ですぐ見つかります。もちろん古本屋で探したり、注文したりすれば読みたい本を手に入れることもできるでしょう。しかし、そうしている時間は過ぎてしまい、読みたいという情熱が消えてしまうのです。私は今までこうしたチャンスを奪われて逃してしまったことが数えられません。読みたいと思った本を普通の本屋で見つけて選んだ方々とはじめ古本屋で探す。すると見つからないという結末です。読みたくない本を買っても有用性は乏しいでしょう。読む時間がなくなり買ったお金も無駄になります。仕方なく出ていた本屋で買い求めに戻るとさすが人気のある本店にもう売り切れています。注文することもできますよという本屋のお姉さんの甘い言葉に乗せて注文してくださいます。何週間も待たされたあげるようやく手に入れても読みたいという情熱が消えているでしょう。もちろん全てがこの限りではありませんが、こうした傾向が強いことは確かです。それからというものを冒頭でお話ししたとおり、私はこの衝動的になってしまうという習慣に気づくことになりました。衝動的な方が実は素直で直感的な行動です。少々選んだ方でも時間とお金を節約することもあります。読みたいと思った時に買って読むと吸収力が強くなり身につきやすい素早く読みます。出会った本とはいつでもどこでも出会いわけではありません。何万冊もある本からたまたま出会えたということは運命だと思い、自分に素直になって行動します。結果としてその方がやはり時間とお金を節約できるのです。チャンスを確実に掴むことができるのです。高い本の値段は本来だけでなく、そうしたチャンスに対して払っているだけだと思っています。チャンスを買って買っていると思えば本の値段はとても安く感じます。実際にチャンスを掴むことができるのですが、チャンスに対して高いお金を払う。大事な場面でチャンスを掴む30の方法。その30、誰もやりたくないことにチャンスがある。チャンスは誰も手を捨てていないところに存在します。誰も手を捨てていないのですから、頭がたくさんあります。誰も手を捨てていないですから、当然皆がやることです。やりたくないこと、見たいこと、手を捨てたくないこと、避けたいこと、面倒なこと。誰もやることは誰も手を捨てていないのですから、逆に言えばチャンスに溢れているわけです。なんでそんなことをしているの？と言われることは誰もやろうとしないことです。意味ないことをしているから、なんでそんなことをしているの？と言われます。私はハッピーライフスタイルを運営していると何のためにやっているんですか？と言われます。大変ですね。すいませんか？という同情の言葉もいただきます。サイトを運営することは確かにお金がかかり、体力も必要です。それでいて十分なお金を捨てているわけではありません。面倒なことなので、一つにはでは続けられません。ためのは苦労があり、他人からでは大変そう、さそうと思われているようです。同じようなことをしている人になかなか出ることがありません。誰もやらない途中でやめてしまうことからです。私はたまたま運命の中から、この場合もやることを楽しめている機会に恵まれました。この人生は感謝しています。今、自分と同じようなことをしている競争相手はいません。検索エンジンで探しても同じようなことをしている人は少ないですが、開き直ってチャンスに恵まれていると思っています。サイト運営は確かに大変ですが、競争相手が少ないのでたくさんのチャンスに溢れています。本人は人が集まりやすく、目立ちやすく、伝えにくい。今では、あんなやらないことはどんなことだろう、誰もやろうとしないことは何だろうと、常々考えています。誰もやることはすぐ追いされ追い返します。誰もやりたくないことは追いかけてくる人が少なかったり、あるいはなかったりするのです。さらに、自分に対話で、個人的なようなこと、マネできないようなこと、誰もやりたくないことをやろうとしています。結果として、その方がチャンスに恵まれやすくなるのです。誰もやりたくないことに挑戦する。大事な面でチャンスをつかむ30の方法。まとめ。その1、流れ星が現れる前に願いを準備しておく。その2、チャンスを積極的に求める。その3、チャンスが現れてから努力するのではなく、現れる前に努力をする。その4、妬みの気持ちを研究するに変える。その5、大変だと思うことに進んで立ち向かう。その6、一つのことに集中する。その7、あっと思った瞬間に話しかける癖をつける。その8、タクシーの運転手さんに話しかける。その9、チャンスを出すために広がることで体力、メンタルの準備をしておく。その10、常にメモの準備をしておく。その11、まず国に一つ見せる。その12、できませんの場合に難しいという言葉を使う。その13、ありがとうございました。窓にもう一言付け加える。その14、お世話になっていない人もありがとうございますという。その15、なかなかことをやめて短くする。その16、大変だと言って笑ってしまう。その17、些細な質問で話しかけるきっかけをする。その18、思い立ったらすぐ行動する。その19、本を読む前に実践する。その20、早めに到着して待ち時間には読書をする。その21、笑顔で人生を変える。その22、ワンポイントアイス。その23、相手の心の声を聞く。その24、即興で断るのはやめる。その25、挨拶をする場合もある。その26、許せない人を許してしまう。その27、すぐ謝る癖をつける。その28、そうだねと話し始めてからでもっと言うようにする。その29、チャンスに対して高いお金を払う。その30、誰もやりたくないことに挑戦する。